今日はモルディブからのレポートです。梅雨が明ければね、もう夏本番。この夏行きたい場所、やりたいこと、いろいろあると思うんですが、私がね、もういつの日か絶対こうサマーにチャレンジしたいなと思ってんのがね、ダイビングね。私あの海は足がつかないところが怖いんだけど、ダイビングぐらいまで潜っちゃえばもうそういう怖さもないんじゃないかと、いつか私でもやれるんじゃないか、頑張ればと思っているんですけどね。そんなダイビングをする方たちの憧れの地といえば、ここモルディブですよね。伝えてくれますフラワーレポーターは、モルディブに住んで11年、現地でダイビングインストラクターをされています前井かおりさんです。こんにちは。
アッサラマライコンハレンゲのマキカオリータ。こんにちは。モルディブ共和国からカオリータです。
こんにちは、カオリータさん。
はい。
おお、カオリさんじゃなくてカオリータさんでいいんですね。
あ、じゃあそれでお願いします。
おお、これはなんかモルディブのあのリータってつけるのはちょっとしたあだ名、なんとかちゃんみたいな要素のがあるんでしょうか。
いや、昔からのあだ名で。本名だとあんまり通用しないので、もうなんかずっとカオリータで来てます。
なるほど、すごいしっくりきますね。確かによ
ろしくお願いします。よろしくお願いします。
カオリータさん、そちら今何時でしょうか。
今お昼の12時ぐらいですね。
そうですか。何をされていましたか今。
今日ちょっとねお休みなのでゆっくりしてました。
そうですか。お休み中にすみません。
とんでもないです。
今日天気はいかがでしょうか。
快晴ですね。とっても海も穏やかで、
わあ、まさにダイビング日和ですね。
はい、
あのモルディブが
目の前青い海が広がってます。
あ、そうですか。もうロケーションも最高ですね。
はい、はい。
まあ、そしてモルディブといえばやっぱダイバーの憧れの地とよく言われると思うんですが、その理由ってカオリータさん、はい、どこにあると思いますか。
そうですね、やっぱりあの地理的にですね、インド洋の真ん中にこう位置して、ちょっとこのそれだけを考えてもちょっと興奮してしまうんですけれども、あの一年中気候も穏やかですし、やっぱりあの大物が目白押し、あのそうですね、ダイバーの必ず憧れるやっぱジンベエザメとか一年中高確率で見れますし、あのマンタやマダラトビエだとか、もうとにかく回遊魚、サメ、カメ、巨大ナポレオン、イルカの群れなんかもたまにこうあの見れたりなんかもして、とにかくダイバーの憧れのものがほとんど見れるような海です。
わあ、素敵ですね。でも特にこれから夏のダイビングね、楽しまれる方も多いと思うんですけど、やっぱり夏は特別ですか。
そうですね、夏はあの私たちクルーズ船で行くアリカンショーっていうところが、非常に良くなります。ジンベエザメの遭遇率が9割以上、それぐらいまあ高い確率で狙えますし、やっぱりジンベエザメは何回遭遇してもやっぱり興奮しますね。で、そうですね、うん、いろんなあのポイントがまた魚影が非常に濃くなるの で流れも穏やかになりますし、ゆっくり潜られたいダイバーさんには最高の時期かもしれませんね。
あのこの夏まさに海外旅行を、ね、計画されている方も今ラジオの前にいると思うんですが、カオリータさんからモルディブ旅行の魅力をぜひお伝えいただけますか。
はい、そうですね、私たちはあのサファリボート、いわゆる、まあ、クルーズ船っていう船があの主体でダイビングセンターをやってるんですけれども、非常に機動力がありますので、あのダイビングをされる方にはまあ最適の環境で、あの本当に潜って食べて寝るっていうような、そういう夢のような世界で、のんびり休憩してる間にこうサファリボートが移動していきますので、お昼寝から起きればもう次の素敵なポイントが待ってるっていうような感じになります。ただまあお昼寝の途中で例えばジンベエとかイルカとかっていう叫び声でこう起こされちゃったりすることもよくあるんですけれども、はい、
夢みたいですね。
そうですね、はい。
わあ、でもちろん夕方には綺麗なサンセットが見られるんですよね。
そうですね、毎日あの海を見ながらちょっと軽くビールで一杯っていうようなこともよくありますし、はい、
やっぱこうダイバーさんにとっては特にモルディブっていうのは人生の中でも一回は潜りたいっていう場所なんですかね。
そうですね。で、その1回と思って来ちゃって、結局ハマって通い続ける人がほとんどなんですけれども、まあ私もそのうちの一人で、まだ11年経ってもまだ全く飽きない、本当にすごい海だと思ってます。
そうですか。まあ行ってみたいな。じゃあここでですね、ぜひワールドフラワーズクイズでございます。はい、香里田さん。
はい、
フラワーレポーターの方に紹介している国やネタに関するクイズを出題してもらいます。ラジオの前のあなたもぜひ一緒に考えてみてください。じゃあ香里田さん、クイズの出題をお願いします。
はい、はいはい、モルジブからのクイズですが、モルジブの国花、国の花ですね、国の花は何でしょう。
ワールドフラワーズクイズ、今日の問題はモルディブの国の花は何でしょうかでしたが、じゃあ香里田さん、正解の発表お願いします。
はい、モルジブの国の花はピンク色のバラの花です。
へえ、意外。バラ、
ね、
可愛いですよね。あんまなんか国のお花で、そういうなんかピンクのバラとかいうイメージあんまなかったんですけど。
ね、ちょっとこう交配種だそうで、モルジブの土壌でもよく成長するバラ科の一種で、こちらではフィニペンマーと呼ばれてます。ピンク色のバラです。
はあ、そうなんですね。まあ、でもピンク色のバラとか、はい、綺麗な青い海と空にも映えそうだし、いいですね。
そうですね、はい、
ぜひそんなモルディブにこの夏ね、足を運んでみたいという方、今この数分の間でも多分ラジオの前では増えてると思うんですけれども、何か香里田さんがおすすめするツアーとかってありますかね。
そうですね、やっぱりモルディブのすごいところって、この本当にリゾートとかに行ってのんびりして、特に観光するところはないんですけど、うん、この何もないところにこのすごすぎる海っていうのが一番いいんじゃないでしょうか。
うん、
ただリゾートからはこう結構アイランドホッピングっていう、現地の方の住まわれる島とか無人島に上陸するようなツアーもありますし、もしくは私たちみたいにダイビングをメインでいいところだけを潜り続けていくようなツアーもありますし、はい、
そういうのダイビングサファリって言うんですか。
あ、そうですね、ダイビングサファリと言います。
それはもうこうダイバーにとってはなんだろう、サファリパークみたいな、魚がいっぱいいてみたいなことですよね。
そうですね、すごい数の魚にまみれるようなダイビングをご提供できると思います。
ダイバーってやっぱ免許が必要なんですよね、まずそもそも。
そうですね、認定証が必要になってきます。
モルディブでもそういうライセンスが取れるツアーみたいなのって探せばあるんですかね。
そうですね、リゾートで必ずダイビングセンターがありますので、うん、モルジブでオープンウォーターのライセンスを、最初のライセンスを取られる方非常に多いですね。最初から贅沢な感じですけれども。
そうですよね、もうなんかそれ以下の海は私入りたくありませんみたいになっちゃいそうですね。
よくなっちゃいますね。
そうですね、もう一回それを知っちゃったらもうそこばっかりみたいなね。素敵すぎて。
そうですね、はい、
もし例えば私みたいなちょっと海も足が届かないところが怖いような初心者が、はい、こう、はい、ダイビング一から習いたいと思ったら何泊ぐらいこう用意していったらお休みはいいですかね。
そうですね、モルジブだと多分トータルで8日間とか、まあなんか5日くらいで多分取れると思います。
へ、
うん、
中5日 で,
でも私も昔私も足の2日前ところ怖かったんですけれども。
本当ですか。
ダイビングをして全然大丈夫になりました。はい、
やっぱり最初はプールみたいなところでトレーニングするのかしら。
そうですね、浅い足のつくところでゆっくりと、本当に世界各国素晴らしいインストラクターの方がいらっしゃいますので、ちゃんと丁寧に教えてくれると思います。
わかりました。じゃあ私も勇気を振り絞ってデビューはぜひモルディブでという夢を持って頑張っていきます。
ぜひ、
はい、
ぜひお会いできることを楽しみにしてます。
そうですね、その時香里田って呼び捨てしてもいいですか。
ぜひぜひ呼び捨てにしてください。
わかりました。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。